皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは水曜日、今日はですね、夫が朝の7時からミーティングでした。ニューヨークの方とミーティングするときは朝のこっちの西海岸の7時、ニューヨークの9時ということで、朝からねミーティングだったので、朝はワンオペということで、娘と息子を全部着替えさせて、食べさせて、準備させて、学校に送り届けるということをやってきたんですけども、なんだか楽しく今日はすごく過ごせて、娘と息子に生まれてくれてありがとうっていう幸せな朝を過ごしてましたが、たまにね、私も鬼ババアになる日もありますし、そんなね、いろんな日常を楽しみながら過ごしていけたらいいなと思った朝でした。で、今日はですね、昨日をヒューマンデザインの中級クラスですね。今ヒューマンデザインのクラスは全クラスもう終わってたんですけども、中級クラスだけが今年、今月あとラスト2回かなあるので、昨日も中級クラスを開催していて、その時のお話をちょっとしたいなと思います。こう人間を見るっていうことについてですね、お話をしたいなと思ってます。中級クラスではヒューマンデザインの設計図をこう総合的に読むっていう、こう基礎クラスでね、基礎クラス1とか2で知識をたくさん皆さんにお伝えしてきた中で、この知識をじゃあ総合的に目の前の人間っていうのを見るときにどうやって使っていくのかっていうのを中級クラスではやっていて、もうラストの月まで来てるんですけれども、もう本当に皆さんのこう成長著しくって言ったらすごく偉そうなんですけど、素晴らしいなと思ったのが今日の朝ですね。皆さんのメッセージのやり取りを見ていて感じたんですね。で、昨日私はちょっとだいたい7時半ぐらいからもうコテンって言ってしまって、8時にはもうぐっすり寝てたと思うんですけど、ちょっと寝てたからメッセージリアルタイムでは見れてなかったんですけど、夜にメッセージをね、皆様がやり取りされていて、ある方、設計図をお一人のね、生徒様が出されて、この方はこういうお悩みを持ってて、みんなはこの設計図どんな風に読むって言って、みんなに問いかけて、みんながね、たくさんコメントをされてたのを、私は今日の朝読んだんですけど、素晴らしいなと思いました。本当に、観点がですね、人の、お悩みをまず一つ目、すごく素晴らしいなと思ったのが、その人の、人間ってね、いつもね、これね、ヒューマンデザインの基礎クラスでも口酸っぱくお伝えしてるんですけど、本当に人間って複雑にできていて、私たち例えばジェネレーターとかプロジェクターとかって区分けするのもあるんだけど、人間って本当に複雑にできてますよね。皆さんも私は単純な人間なんですっていう方もよく見てください。すごい複雑です。怒ってるのか泣いてるのか、悲しんでるのか寂しいのか辛いのか痛いのかとかっていろんな感情もあるけど、これもね、私は悲しいと思ってる裏に寂しいがこびりついてたりとか、私は怒ってるっていう裏に分かってもらえなくて悔しかったって思いが込み上げてたりとかっていう、もう人間の感情を一つとっても、今悲しいって自分が思ってても、その裏にいろんなものが積み重なってたり、いろんな他の感情がくっついてたりとかで、今例えば怒ってる、もうあいつ無理っていう裏にもいろんなね、その無理になった経緯とか無理の裏にある思いとかを見ていくと、また本当に人間ってね、複雑にできてるんですよね。だからこうって言い切るの、人間っていうのはね、こうって言い切ったり断定したりするものではないんですよ。っていうのって結構これね、頭でああそうでしょうねと思っても、こういうこう設計図とかを見てると結構難しかったりするんですよね。簡単に断定しちゃったりとかするんだけど、中級の皆さんがね、その一つのお悩みに対して結構おーおーおーおーっていうようなことが書かれてたんですけど、誰一人ね断定しようとせず、こうそれこそ裁こうともせず、ただそれを正さなければいけないとも見ず、直そうとする目線でもなくっていう目線で皆さんがコメントされてたのが、私すっごい感動して、そうなんですよ、私それをね、皆さんとシェアしたかったんだよなって、あ、届いてたんだなってすごく嬉しかった。で、これは言葉で一生懸命説明して届くものというよりは、こうやっていろいろね、いろんな時間を共にして、いろんな人の設計図を一緒に読んで、こう心の中にふわっと湧いてくる、土壌のようなものじゃないですか。1+1って2なんですよって、あ、2なんですねっ って、じゃあこれから2って、1たす1を見たら2って言いますねとかいう話じゃないじゃないですか。だからなんか皆さんの中に、この、一番最初から学んでくださってる皆さんで、まあもう1年半ぐらいかな、1年半ぐらいの間に、そういう土壌が皆さんの中で、耕されてたんじゃないかなと思うし、それを伝えてきた私もですね、それがたくさん耕されてきて、そういう視点に立たれてるんじゃないかなって思ってすごく嬉しかったですね。で、本当に断定しないっていうのはすごく大事だし、あとね、さっき言った正そうとしない、そもそもその問題ってね、この一般社会での問題ってね、一般社会で見ると問題なんですよ。問題ってことたくさんあるじゃないですか。例えばありがとうって言えないのが問題だとかね、ごめんなさいって言えないとか、例えば夫が、家事をしないのは問題だとかね、なんだろうな、一般社会の問題ってたくさんあります。例えばうちの息子だったら、今年も夏日本に帰る予定なんですけど、一番怖いのがうちの息子が日本で暴れることなんですけど、アメリカだったらいいんですよ、別に暴れてくれても何してくれてもみんないろんな子供がいるよねって目線で見てるし、もう人種も文化も違うから、誰一人ジャッジメントしようとする人はほぼいない国だから、なんか割と野放しにできるんだけど、日本だとやっぱり去年もすごい白い目で見られたんですよね。例えばエレベーターのボタン、息子がまあ全部押すんですよね。で、笑ってくれる人もいるけど、まあ大概はちょっとやめてよって思うよね。思うよね。思っていいと思います。私もやめてって思ったし、バスも毎回ピンポンって押して、バスの運転手さんにごめんなさいって私言いまくってて、もう一生バス乗らないって、もうそれ以来バスもエレベーターも乗ってないんだけど、全部タクシーで移動してたんだけど、まあいろんな問題って、例えばそういうこと問題だと思ったりとかもそうだし、ママが例えばそれに対して、もううちの子は本当に言うこと聞かない問題じゃってとかね、あとなんだろう、勉強しない、学校行かないとか、いろんな問題って問題だって見えると思うんですけど、正そうとしないって言ったのは何かっていうと、問題じゃないんですよ。本当に問題かどうか分かんないんですよ。その方の設計図と照らし合わせてみると、それがそもそも問題なのかどうかっていう議論になるんですよ。問題じゃないですか、ありがとう言えないんですよ、問題じゃないですか、不登校ですよって思うと思うじゃないですか。いや、そもそも問題かどうか本当に分かんないですね。本当にそこをまず問いかけたいですね。本当に問題だと思うかどうかっていうのは、その人の設計図を見れば分かります。問題じゃない場合がほとんどですね。ほとんど 90% ぐらいは全く問題じゃない。例えばうるさい子供とかね、喋りまくってる子供、うるさい子供についても、人前でちょっと静かにしなさいとか、うちの子喋りすぎなんですよねとか、もしくはうちの子喋らないんですよね、もうそうですね。よくアメリカでもあるんですけど、スピーチの問題がある子にはそういうスピーチカウンセラーとかつけるんですけど、そういう子たちの設計図見ると、ほとんど喉がね、こういう状態だっていう、もう分析結果も出てるんですよ。だからその子が喋らない場合、全く問題ないですね。その子の設計図なんで、その子はそうやって自分の中を自分の中で観察することで大きくなって、いろんなことができるようになるから、全然問題ない。で、喋りすぎる子もそうです。ママが許せる限り、ママが耐えられる限り、喋らせてあげてください。そういう設計図だから、大体 90% 以上そういう設計図、その子の設計図見ると。で、そうじゃない場合が問題なんですよ。そうじゃない場合、問題っていうのもおかしいんだけど、そうじゃない場合どこを見るかってママなんですよね。で、それも昨日ね、そう、もう連絡のやり取りの中に入ってて、本当にしかみんながママの設計図見せてってその方に言ってて、ママはどういう設計図なのって、私それもね、すごい嬉しかった。そうなんですよ、その子に問題が起きてるのか、そもそもそれママの問題なのかっていう、ママがどういう設計かによってその子を問題として見ることができるんですよね。すごい、その子を問題だとして見ると、どんどんどんどんその問題膨れ上がりますよ。ママがその子を問題だとして見てるんだからっていうね。これは私も含めてそうです。私は割とそう思いやすいですね。特に息子に対しては。だから息子を子育てする中で、本当に私ヒューマンデザインしててよかったって思った場面は何回もあったんだけど、じゃないと私息子のこと潰してただろうなって思うぐらい、まだ4歳なのにね、それ思うぐらいなんだけど、なんかそれも昨日皆さんのやり取りの中にすごく出てて、ママってどういう設計なんだろうと、ママが問題として見てるんじゃないかっていう、それも伝わったのが嬉しかったなと思ったし、そう、問題、そもそもその人の問題なのか、その人のそれは問題なのか、それともただの一般社会の問題なのか、 その人らしさじゃないのか、それは本当はその人の光なんじゃないかっていうね、それをすごく設計図では見ていきます。設計図っていうのはそういうものですね。なんか、たくさんこの世界に占いとか人を断定するものってたくさんあると思うんですけど、いろんな使い方ができるし、いろんな使い方の用途によって分けたらいいと思いますけど、ヒューマンデザインはその人が自分らし、本当の自分を生きるためのシステムってね、ラウルーフが言っていて、信じなくていいから試してごらんってラウルーフはいつも言ってたんですけど、本当試してみると本当の自分を生き始めることができて、で本当の自分を生き始めることができるとどうなるかって、楽になるんですよ。なぜなら何にも問題じゃなくなるから。私がこれは問題だ、これが問題だと思ったことは問題じゃなくなるから楽になるんですね。でするすると、あ、自分がこんな風に生きたいなと思ってた自分にいつの間にかたどり着いてたりとか、いつの間にか自分の周りに大切な人たちがたくさんいたりとか、そういう風になってる。なんかそれはお子様にも、めちゃくちゃお子様がいる方はね、本当に今の昨日の中級クラス、皆さんお子様いらっしゃって、みんなそれぞれね、子供に対する思いとかも聞かせてもらったことあるけど、やっぱり自分が気づいていくとね、子供のことを問題として見なくなる。で夫のこともそうですね。そう、夫って皆さんがどういうつもりで今の夫を選んだか、ぜひね思い出してほしいなと思いますけど、もう夫に問題を見つけてる時、もうそれ自分に問題が起きてる時ですから、もう自分を見るチャンスなんですよ。夫が見せてくれてる、ありがとうっていう。でそれも設計図ではよくわかります。設計図読んでいくとよくわかります。あ、そういうことか、そうなってたから自分はこれが問題だって思ってたんだなってわかる。で一番最後にさっきね、3つね、断定しようとしなかった、正そうとしなかった、直そうとしなかったって、直そうとしないっていうのもすごく大事で、これは今からその方がママの設計図を送ってくださって、皆さんね多分ああだこうだ言い合うことになると思うんですけど、中級クラスの中でね、直そうとしないっていうのもすごく大事ですね。なぜならもうみんな完璧な状態で生まれてきてるから、で今それがちょっとどこかが不具合を起こしててこういう風に出てることはあるけど、その人の中にもう揺るぎない光があるっていうのを信じてるかどうかってすごい大事なんですよね。その人がものすごい素晴らしいものを持って生まれてきたって、それを信じてその人の設計図を見るってすごく大事で、昨日はね、ある方の設計図を読むときに私もちょっと涙が溢れましたけど、読む人がね、設計図を読む人がその目の前の人の設計図に対して本当にあなたは素晴らしいものを持ってきたって心底信じてるって、あの場にいた全員すごい感じたと思うんですよね。でそのねエネルギーってすごくて、でそれが言えるってすごくて、それを伝えれるってすごくて、でそれなんでそれができるかって、その人が自分を信じてるからなんですよ。まずはね、まずはそこからスタートです。でもあなた素晴らしいもの持って生まれたんだよって、あなたの中の光私見えたよって伝えてくれるって本当に素晴らしくって、そういうメンバーで設計図を読めてることもすごく昨日嬉しかったし、その地点に立てる人たちと一緒にその人たちに設計図を読むことを伝えてきてることが私は昨日すごく嬉しくて、で今日ね、今日の朝そのメッセージ見ても皆さんがそういう感覚でいてくれた、その人って本当は素晴らしいもの持って生まれてるよね、なんでそうなってるんだろうねって、どこがそれはそもそもでも問題なのかなとか、なんかそういう地点に立ってるっていうのがやっぱり嬉しかったかなと思いました。でクラス受けてない方は何の話してるんだろうと思ってたらごめんなんだけど、でもねヒューマンデザインってね、すごいんですよ。何がすごいかっていうと、まず自分のことをその当て物じゃないですよ、当て物でも未来予測でもなく、自分のことを本当によくわかる、自分がどういう、これね、あなたはこういう人ですって決めつけるものじゃないんで、自分の中が設計図なんでどういうふうに動いてるかがわかるんですね。例えば機械でもそうですよね。ここのネジがこうなってて、ここにエンジンがあって、ここのスイッチを押すとこうやって、ここにエネルギーが回るからこういうふうに動くってなるじゃないですか。そういう動き方がわかる。で自分がどういう時にうまく動いてるか、どういう時に うまく動いてない、うまく動いてないかっていうのは世間にとってとか一般的に見てじゃないですよ。自分自身がすごく嫌な気持ちになるのかとか、どういう時に自分が一番幸せを感じれるかとか、どういう時に自分は苦しいなってなるのかとか、そういうことも全部描かれてるんで、それを元に、それを元にですよ、それで決めつけるわけじゃないですよ、それを元に日常生活を分解していくとよくわかる。なんであの時めちゃくちゃ夫にイラついたのかとか、なんであの時もう全然うまくいかなかったのか、絶対これでうまくいくと思ってやったのに、例えば仕事とかでもね、絶対これでうまくいくぞと思ったのに全然うまくいかなかったのかとか、その日常生活で起こった出来事を分解して、分かるようになるんですね。で、それが分かるようになってくると、今度じゃあ自分が何かしたいなとか、何かをやりたいな、どっかに行きたいな、こんな人とこうしたいなとかって思った時に、じゃあどうすればいいのかっていうのはもうすごい自然に分かるようになってきます。自分でその分解のところですね、できるようになって分かっていくと、今度人の設計図読む時にそれをね、本当にね、愛を持って伝えることができるようになっていくし、うん、お子様とかお友達とかに何か起きた時に、こう一般的な目で見てこうだよねじゃなくて、その人の設計図に沿ってアドバイスができるようになるんで、世界の見え方が本当に変わりますね。もう全部変わります。なんであの人が怒ってるのか泣いてるのかとか、なんでこんな問題が今ここに起きてるのかとか、もう全部見え方が変わったかな、もう本当に違うと、昨日もね、そうあったんだけど、みんなでちょっと雑談してたんだったかな時に、その人の設計図って何なのって聞いて、みんなが、その話した人が、まだ聞いてないんですよねって、その人の生年月日で、いや、まあ、設計図知らないとその話できないでしょみたいな感じで、わーってなったんだけど、本当そうで、その人がどのタイプかとか、どんな設計図かによって、その話の捉え方が全然変わるからなんですね。その人が例えば嫌だって言った時も、その人の設計図が何かによって、その嫌だの、真意の捉え方が全然変わる、こっち側のっていうぐらい、みんな違うんですよ。そういう世界だっていうのがやっぱり伝えれば嬉しいなと思います。ということで、今日は私も学校に行ってまいります。皆様素敵な一日を。バイバイ。